皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年5月8日にミンフィーネットで発表された425陳情を知ってファールンダーファーの修練を始めるという内容です。それではお聞きください。425陳情を知ってファールンダーファーの修練を始める。1万人以上のファールンゴン学習者が1999年4月25日北京の国務院陳情所へ陳情に行き、当局に対して天津市で不当に逮捕された学習者の釈放及び学習者に合法的な連行環境を与えるよう求めました。この陳情は騒音や通行妨害がなく、学習者たちが歩道に立って静かに読書や連行を行う姿が見られ、陳情終了後立ち去る時は地面には紙くずなどのゴミは残されていませんでした。425の翌日、この出来事は台湾の新聞で大きく報道されました。多くの人は、この団体の素質は本当に高い、中国の未来への希望が見えると話しました。そして人々は連行場所を探し始め、中国共産党が良くないと言っているファールンゴンはきっといい候補であることに違いないと考えていました。その時から多くの人が次々とファールンゴンの修練を始めたのです。1、紆余曲折の中で正しい道を求め、嬉しいことに真善忍の実践を始める。学習者による425陳情は台湾テレビの昼のニュースで放送された後、中国時報は4月28日紙面の1ページを使って特別報道をしました。記事では1万人が陳情したほか、ファールンゴンの最高指導原則である真善忍を紹介し、および深圳における2000人以上の学習者の集団連行の場面や、連行が終わり立ち去る際ゴミを残さなかったことが報告されました。28日の当日、民間企業で経理を担当する許美恵さんはいつものように新聞を開き、やがてファールンゴンに釘付けになりました。彼女は、中国本土のあのような社会環境の中で大勢の人が一斉に行動し、紙くず一つ残っていないなんて、そして管理されることもなく参加するのも退去するのも自由、そう、これは良い広報だ、私もファールンゴンを実践したいと思ったそうです。また美恵さんは、中国共産党は人を懲らしめることを得意としており、無数の人を殺害していることも知っている、しかし学習者たちは平然としている、天下の大罪を犯す中国共産党の怒りを買うようなその勇気に敬服する、中国共産党に反対する人たちはきっと良い人だ、まして彼らは真善忍を信奉している、だからあのように良い行動ができると話しました。合理的な判断に基づき、彼女はファールンゴンに非常に高い評価を与えました。美恵さんは台北の友人に問い合わせの手助けを依頼したのですが、半年経っても連絡はありませんでした。彼女は仕方なく新聞社に電話し、学習者の電話番号を聞きました。電話を受けた学習者の提案は、ファールンゴンを修練したいのであれば、まずジュアン・ファールン、精進用紙、大円満法などの書籍を買って読むようにというものでした。2000年末、彼女は正式に新しい修練の人生をスタートさせました。ジュアン・ファールンを拝読した美恵さんはとても感激し共感しました。振り返ってみると、彼女は過去に何度か宗教に希望を託したことがあったと話しました。しかし、いつも強制的に入信させられたようで、最終的には自分を天上の家に帰らせることができないと嘆いていたと話しました。 返本鬼神が私の心を動かした、長年抱いていた疑念に答えてくれた、と語っています。2001年、ミエさんはファールンダーファーの9日間セミナーに参加し、グループ学法と連行で心身を鍛え、長年の空虚感と別れを告げ、いっぱいの喜びに満たされたと言いました。ミエさんはかつて会社で経理を担当していた時、上司がいつも大きな声で、しかも常に声を張り上げて話していたため、圧迫感を感じ、そのため常に腹痛に襲われていたと振り返りました。しかし、修練後は言動に衝突が生じた時は、まず自分がなぜこのトラブルに遭遇したのか自問した。根本的な原因を見つけ、努力してそれを覚えるようにすると次第に苦しくなくなった。なぜなら自分の心の中に真善忍があり、内に向けて探す威力を感じることができたから、と話しました。2. 世の中を幾度となく探し、仏になれる修練の道を見つける。1999年4月25日の学習者1万人規模の平和陳情は、中学教師である李秀慶さんに衝撃を与えました。ファールンゴンとは何か？ファールンゴンの創始者は誰なのか？なぜ彼らは大々的に陳情したのだろう？とテレビのニュース映像を見て、一連の疑問が彼女の脳裏をよぎりました。不思議なことに、共産主義の高圧的な監視下にある国で、信仰を理由に独裁的な無神論者と公然と戦っている団体があるとは。秀慶さんは好奇心を抱きましたが、深くは調べようとしなかったのです。なぜなら、秀慶さんには伝統的な家族の信仰があったからです。しかし、現在の試練に直面し、煩わしい俗世の妙、理、情に直面しても、自分の心がまだ定まっていないことに気づいたのでした。秀慶さんは2001年の学期末、定期的に行われる教師会議で、彼女の向かいの同僚のテーブルに、金色のジョアン・ファールンが置かれていることに気づきました。あなたもファールンゴンを実践しているのですか？その本を借りて読んでもいいですか？と聞くと同僚は快諾し、さらに多くの資料も渡してくれました。秀慶さんはついにその本を拝読し始めたのでした。その時、学習者の陳情から2年以上が経過していたのですが、彼女は再び見逃すことはなかったことを喜びました。この本は本当に良い本です。その中の真善忍はまさに世人の中で幾度となく探した真の経典です、と語ります。ジョン・ファールンを読み終えた秀慶さんは、人生の中で真善忍を実践することができ、賢人不罰の修養をするようになり、道徳と知恵が明晰となり迷うことはないと言います。本を読み終えた翌日には、彼女は連行場所を見つけ、座布団を持って連行を学びに行ったと話しました。ファールンダーファーを修練する前の秀慶さんは、仕事や家事が忙しく、ストレスが日に日に増していき、自律神経失調症が深刻化していました。睡眠障害が1年以上続き、彼女は苦しんでいました。漢方薬を服用していましたが、あまり効き目がなく、依然として改善されませんでした。ところが、彼女が連行を始めて2ヶ月余りで睡眠障害は完全に治り、それ以降は眠りに入ると明け方まで眠れるようになりました。ファールンダーファーの修練を歩み始めた秀慶さんは、辛い経験を経て、ファールンダーファーに出会った喜びと、患っていた不安障害症と別れを告げ、穏やかで自由の楽しさを経験することができました。この間、彼女の父と義母は一日違いで亡くなり、二人の妹も病気で相次いで亡くなり、生老病死の無常さを悟らせられました。ファールンダーファーのおかげで彼女は昇進することなく乗り越えることができました。 神聖の消化はすべての根源であり、ここから私はダーファーの殊勝さを感じ取ることができました、と語ります。シュウケイさんはダーファーを修練した後、自省と内に向けて探すことを通じて内在の自主的な規制が起動されたようで、危険な時も無謀にコントロールを失ったり、ことあるごとに夫に怒りをぶつけて冷戦に陥ることがなくなりました。20年以上にわたって仏法を学んでいるシュウケイさんは、修練は経典の知識に精通して論ずるのは重要ではなく、重要なのは日々の身体的な修行、つまり心を動かす一念、話しぶりや立ち居振る舞いにあると言います。真剣に取り組めばこれこそ生命を堕落させず、消化させ仏になれる道なのです、と李さんは深く自分に言い聞かせています。3テレビで425を目の当たりにしてファールンゴンの修練を始める。カン・イクシンさんは台湾・平東県に住む一般の女性です。彼女は夫と共に洋服店を営み、7坪のスペースに家族6人で暮らしているのですが、彼女はそれを苦しいとは思わず、かえって喜びを感じています。彼女は、私の心にはダーファーがあるから、人生の質と徳を理解できるようになりました、と笑顔で話しました。イクシンさんはファールンダーファーと縁を結んで24年になりますが、そのきっかけは425が起きたことでファールンゴンに出会い、人生の大きな決断をしました。イクシンさんは幼い頃から生命の神秘に好奇心を抱いていました。キリスト教、道教から仏教まで、彼女は宗教的な信仰を頼りに住職に尋ねたのですが、それでも満足のいく答えは得られなかったのです。425の数日前、彼女は夫と運動をするために公園に行き、体育館のそばにファールンダーファーの垂れ幕がかかっているのを見ました。そこで掃除をしている人がいて、その人は出家者で親切に挨拶してくれ、そして家で読むようにとジョアン・ファールンを貸してくれたのでした。イクシンさんは一日で読み終え、自分が長年直面していた修行に対する疑問の答えを得ることができました。驚きと喜びに満ちていたのですが、しかし仏教の教義に縛り付けられ、イクシンさんはジョアン・ファールンを置いたのでした。数日後、イクシンさんはいつものように忙しく仕事をしていたところ、テレビのニュースで突然425の平和陳情が放映され、彼女は1万人の陳情を見て不思議に思いました。こんなに多くの人が道端に立っており、横断幕もなく手に棍棒も持たずにただ静かに座っていたり立っている、これが本に書いてあるファールンゴンなのだろうか。そして彼女は電話を取り、自宅近くの連行場の責任者に電話をし、翌日には連行場に行きファールンゴンを習い始めたのです。イクシンさんは結婚して間もなくして夫婦仲が悪くなり、ある宗派の人に誘われて、もうすぐ破局する夫婦仲の改善と深刻な異病を治すために3年間北へ修行に行くことを決めていました。出発の前夜、彼女は再びファールンゴンの425の壮観な報道を目の当たりにし、宗教の担当者に、もう来なくていいです、私は自分の修行方法を見つけました、と毅然と告げたと言いました。人生の重要な時期に幸運にもファールンダーファーに出会い、師父が修練の道を整えてくださったことに感謝しているイクシンさんは、努力して真善忍という高い道徳基準を達成するために自分に期待しているそうです。現在夫婦でダーファーを修練しており、子供たちも正しい道を歩んでいます。その後、彼女の長年患っていた胃の病気が治りました。それ以来彼女は医者にかかることはなく、一錠の薬も飲んでいないとのことです。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。